もう一度 MSRE 第18回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
はい、トポタルの菱田です。ここ最近、
うん、
その僕自身も言葉をちゃんと言語化するというか文字に起こすっていうことをすごく気をつけてるんですね。で、それがねやってみると非常にいいというのは、いろんな効果があるなと思っていて、
うん、
自分の考えたこととかちょっとこうなんでしょう、それを割と僕自身が営業とかビジネスサイド出身なもんだから喋ればどうにかなると思っている節がどっかであったのを、うん、ちゃんと文字に起こしてそれを相手に伝えるという行為をすると自分がどのようなことをどういう形で考えてたのかというのが見返すとですね、ちゃんとそこの理論の積み上げみたいなのが可視化されるっていうのが、
はい、
とても勉強になっていて、これは続けていきたいなと思っているのが最近のちょっとトピックなんですよね。
いや素晴らしい。
やり始めた結果やっぱりこう喋る能力と書く能力全然別だなっていうのはすごく感じたのと、トラボ上場して話題になったリモートワーク下でのその文字に起こすことの大事さみたいなことをちょっとこういろんな資料を見てて気づかされて、いやこの訓練はできる限り続けていきたいと思ったっていうのがちょっと今週のトピックで、なんか そこの話題でちょっと雑談してみたいなと思ってちょっとこんなふりをしました。
ありがとうございます。いや本当ね、考えをアウトプットするってことですよね、うん、すごく重要ですよね。特に僕も前職 VPOE とかでドキュメンテーションの重要さっていうのはすごいひしひしと感じたりはしました。特に何十人とかっていう規模で、
はい、
一様に同じような内容の伝達をするときって、うん、もう口頭だと限界が来るんですよね、
うん、
で例えばじゃあ同じ内容を、まあ、3クラスターでも4クラスターでも口頭で伝えようとすると、
うん、
その1回目と4回目って状況違かったりするんですよね、自分自身の。
はいはいはい。
なのでやっぱりこうきちんと伝えるのも限界が来てしまうし、なんか受け取る側の正確さも口頭だとまだかっちりは来ないですよね。きちんと動かない変わらない文字をインプットする方が理解はしやすいと思うので、そういう点でもインターフェースとしても文章はかなり伝達しやすいですよね、
うん、感覚としては分かるんですけど、でも文字じゃ入ってこない人たちの集まりもいるなっていうのは一定理解してて、
わかります、それもわかります。
なんでどういうこう組織なのかによってその手法というのは異なると思ったんですけど、でそれが僕はビジネスサイドの人たちが多い組織で揉まれてきてるからか、結構口頭とか資料よりも何かこうリアクティブに対応することで、なんていうのかな、済ませられた、ちょっと分かんないですけど、そういうのがあるんですけど、うんうん、その文字でちゃんと伝えることの良さって何があるかなと思った時に、その言葉で伝えるのも難しいポイントではあるんですけど、それを改めて多角的な視点で検証できるっていうのが文字の良さだなって思ったんですよね。
確かに書いてる自分と書き終えてから見る自分ってちょっと違いますもんね。
とかあとそれを批判的な目で見たりとか、
うん、
第三者目線で見るとか、もっと自分よりももっと近い視点で見てみるとか、結構さまざまなやり方があるなっていうことに気づいて、すごく今この文字に起こしていくっていう作業をふと苦手意識を持ってたんですけど、今一生懸命取り組んでるって感じですね。
なんかそれを取り組んでどんどん慣れてくると、人の話を聞いたり自分が話しリアルタイムで話す時も構造化した情報として整理されるようになってくると思うんですよね。
いやそうですね。
そうすると相手が言ってることのここが漏れてるであるとか、はい、ここが関連していないとか、
はい、
もうちょっと大きいスケールで話すと会議をしてる時にここの話を今してるけどここまで行きたいんだよね、じゃあ今寄り道のフェーズかとか、
う
ん、
はい、
この構成であるとか、
はい、
つながりっていうのが頭の中でスラスラ描けるようになってきて、すごく便利だったりするんですよね。 なので最終的には口頭のコミュニケーションも多分質が上がると
思います
んですよね、うん、きっとね。なんで万能というか万能役ではないけれども、いろんなところに影響が
出るワークですよね。ワークだなと思って、誰にでも勧めるかっていうとそうではないんですけど、うん、今自分が仕事を取り組む中で結構こういい効果が得られているなという感触を持っているので、なんかぜひこう取り組める人を取り組んでみたらいいんじゃないでしょうかみたいなぐらいの
確かに
話題ですね。
なんか頭の回転が速くなるらしいですね。ちなみに考えを紙にただ書くだけでも、
はい、あ、その言葉に起こすっていうことで、
そうですそうです。なんかそのブレイクスルーパートナーズの赤羽さんっていう方が出してる、
はい、
A4 の紙に自分の考えを毎日10枚書けみたいな習慣がある、はい、習慣をおすすめしてる本とかがあるんです
けど、はい、
なんかそういうのをやるだけでどんどんどんどん思考が整理されていくっていうことが言われてて、あとは、樋口さん、筑波大かなの樋口さんとかが、はい、アイデアマラソンって言って自分が思いついた新しいアイデアを毎日メモをしていこうみたいな、
うん、
まあ、それも自分の思考のアウトプットですけど、
うん、
まあ、今出した消化した2つとかやり方は違えど自分の考えを紙にアウトプットするっていうのはどっちも同じですよね。ですごく効果があるというなんかいろんな研究でも出てるっぽいのって、うん、
はい、
総じて脳に良い、
そうですね、良さそう
らしいので皆さんぜひ
ぜひ、
はい、じゃあ早速 今週の、章に入っていきます。まず前回の振り返りなんですけれども、
はい、
前回は 6.10 ですね、
はい、
6.10 節の原則の取りまとめからいきました。で前回はモニタリングの最終回ということで、まあ、今まで振り返ってきてモニタリングをやる上で重要な要素について改めて振り返りました。特に 6.12 ではまとめということで、まあ、これまで見てきたモニタリングの振り返りをしましたね。で前回石田さんがおっしゃった通りモニタリングの章ではあったけどオンコールに対していかに注意を払うべきかっていうのを伝わってきた章でもあったというのは確かにおっしゃる通りだなと思いますし、あとまあ、いろんな説を見れば分かる通りモニタリングの基礎について非常に多く時間を割いている章でもあるので、
はい、
モニタリングをきちんと学びたい方に関しては必読の章だったかなと思います。はい、じゃあ今日は7章
新しい章ですね、
来ました。
いや楽しみです、
はい
はい、
7章は Google における自動化の進化というタイトルから始まります、
うん、
でなんか Google における自動化っていう名前なのでなんか Google のことを バンバンこう聞くのかなというふうにまた思ったりするんですけど、この章もやはり自動化の基礎について触れて話していくので、
はい、
うん、全然読んで損はないと思います、
うん、
なんか6章も分散システムのモニタリングっていうので面食らっちゃった方多いと思うんですけど蓋を開けてるとモニタリングの基礎について非常に細かく書いてあったりしたので、
はい
はい、うん、7章も全然何でしょう面食らうことなく、
うんうん、
基礎的なことに触れて話していくので安心して読み進められればなと思います。
そうですね、なんかこの辺は自動化が進むと、
うん、
ちょうど今日いろんな方とお話をする中で、
はい、
自動化が進むとその仕事なくなるんじゃないかみたいな話を聞かれたんですけど、いやそんなことはないよねっていう話で結論はついたんですけど、多分そういったところもなんか今日この7章を聞いて話をしていく中で理解が進むのかなと思ってちょっと楽しみにしています、
はい、そうですね、もうなんか7章の序盤の方で Google は自動化なしにはもう業務ができませんっていう感じになってて、
はい、
なので自動化なしの世界線で価値を提供できないようになってるんですよね、
うん、
なのでそう既存の業務で価値を出し続ける世界線だと確かになくなるのかもしれないですけど、
はい、
もうどんどんどんどん産業が発展していった先では、うん、自動化が前提となった価値の出し方っていう風にベースがなっていくと思うので、
は
い、
うん、
やはり人の価値っていうのをアップデートし続けて残り続けるんじゃないかと思いますね、
う
ん、はい、
そうですね、
まあ、そのあたりも多分後半に出てくると思うんで、
はい
はい、読んでいきましょう
読んでいきましょう。
じゃあまずはじめ、はい、今日はこのポエムっぽい一言からいきたいと思うんですけど、
はい、
スペインの詩人の方、うん、劇作家ですかね、
うん、
暗黒芸術を除けばそこにあるのは自動化と機械化だけだという言葉が残されている。1898年から1936年だから今からだいたい100年ぐらい前の方がもうこれを言っている、
うん、
なんか産業革命を経てそう思ったんでしょうねきっとね、
うん、そうなんですよね、
うん、ただまだ世の中に暗黒技術は大量にはびこっておりますのでこの章を通じて自動化をね世の中にどんどん広められていければと思うんですけど、うん、なのでまあちょっと初めの方は自動化の処方について触れていきますね、うん、処方的なところについて。じゃあまず冒頭 7.1 に入る前にこの章の説明のところを読んでいきます、はい、SRE にとって自動化は万能薬ではなく能力を増幅するものですと言ってますね。もちろん能力が増幅されても的に向かってで正確に能力を発揮できるかは別問題です。だからむやみやたらに自動化をしてもまずいということを書いています、
うん、
特に考えなしに自動化をすれば解決した問題と同じだけ問題を作り出すことになってしまうでしょうと、
うん、
だから用法用量を守ってお使いくださいという内容ですね、う
ん、はい、
でちょっと飛ばしますが後半に書いてあるのが自動化の価値は自動化によって行うことと自動化を懸命に適用することから生じるのですというふうに書いてあって、うん、要するに何をするかという話とどのように適用するかっていうところに対して意識を払って自動化進めましょうというのが冒頭に書いてある内容です、はい、まあ、このあたりもキーメッセージとして後半出てくるのかなというふうに思います、
はい
はい、じゃあ早速 7.1 に行きます。 7.1 では自動化の価値について話していきます、
はい、
じゃあ菱原さん自動化と言われてどんな価値を想像しますか。簡単なやつで全然いいです。なんか難しく考えずにポッと自動化いいよねって言うと、あ確かにだってだからだよねっていうところ出てくる。
あ自動化で言うとすぐ僕思い浮かんじゃうのが Excel なんですけど、
はい
弊社事業計画を書く上で、
うん、
Excel の変数をいじりたいところをいじればヒュッと数字が変わるExcel の表があるんですけどもそれを思いついちゃいます。
なるほど
それで計算してくれる。
なるほどなるほど。それってどんな価値を得てますか。
時間がかなり短縮されます。
なるほど。じゃあ菱田さんの自動化に関する対する価値っていうのの代表例は時間の削減。
削減。
なるほど。いやまあ僕もそう自動化などれがいいのって言われたらいや時間がこんな短くなるんですっていうのをよく使うので、
はい、
まさにそういう話だと思うんですけど、この 7.1 はそれ以外もの価値についても話してるんですね。
なるほど。
なので自動化の価値について改めて、
はい、
こう Google の筆者が考える価値について考えを深めることで、うん、もう少し自動化がいろんな視点から見れるんじゃないかと思うので、
うん
うん、ぜひこの後読み進めれればと思います。
はい
はい。じゃあまず 7.11、 一つ目の価値、一貫性です、
う
ん、冒頭書いてあるのがスケーラビリティは自動化への動機の一つ。スケーラビリティっていうのは多くの人が一度に使えるっていう話ですね、
うん、
その処理がたくさんになってもそれの処理量に耐えられるようなものがスケーラビリティですけれども、それに関しては動機の一つだけど自動化を進めるための理由は他にもありますということで、ここではある大学のシステムを想像していて、でそこでユーザーの追加であるとか、
うん、
要するに人が入学をした時に行う処理について例を出して話しています、
うん、
で手作業をし続けると毎回同じように行われないと、どんなに頑張っても機械のように一定でいられる人はほとんどいませんと、
うん、
要するに人間がずっと同じような作業をやるとどっかでミスっちゃう、
うん、
し少し工夫が入っちゃう、インターフェースに揺らぎがあるとちょっと揺らいじゃうんですよね、うん、でここに自動化のアプローチを取り入れることで誰がどんな風にやっても同じような結果を生む、うん、一貫性を担保することができるので、うん、それは価値ですよという話をしています、
なるほど、
はい。
ここで今すぐ思いついたのが、
はい、
弊社でその支援していく中でそのサーバーを個々に立てるっていう手作業と、それをインフラストラクチャーズコードでこういうインフラをこう作りますってコード化されたものを開発者が作るっていうのと全く異なるじゃないですか、うん、手作業でやって、多分ね、いっぱいサーバーを自分で手作業で作ってった先では多分何か間違ってることがあるのと、一つの、コード化されたものでサーバーを作っていくっていうのとの差異っていうのはかなりあるよなと思っていて、多分そのことを言ってんじゃないかなっていうのを想像しました。
いや、まさにいい例ですね。完全にそれってやつ次も使います。多分次の 7.12 でもその話使えますね。ここで言うとおっしゃる通りで、AWS のコンソールから例えば、
はい、
データベースを作るとかになるといろんな設定項目あるんですよ、
ね、はい、
で必須の設定項目って一部しか書かれないと思うんですよ、手順書とか
が、はい、
でもそうじゃないところどうしようかなみたいな、
うん、
あとタグとかも好きにつけられるんで、うん、そのあたり綺麗好きな人はタグをつけるかもしれないです、うん、そうじゃない人はなんか適当に名前をつけるかもしれないですよね、うん、なんかそんな感じで非常に揺らぎがあるけど、うん、インフラストラクチャーズコードだったら、ボタン一つというか、
うん、
何かそのイベント一つで同じような、
はい、
インスタンスが作れる、
はい、
それは一貫性の価値だよねっていう話ですね、
うんうん、
おっしゃる通り、
はい、
いい例ですね。次も使いましょう、これ。
ありがとう
ございますいい例ですね、はい、で次 7.1.2、うん、はい、プラットフォーム。プラットフォームの価値って言われるとちょっと分かりづらいんですが、ちょっと読み進めると、はい、ああ確かになってなるので読んでいきますね、はい、自動化一貫性を提供するものだけではありませんと。適切に設計および実装をすれば自動化システムは多くのシステムに適用したり、あるいは利益を上げることさえできる拡張可能なプラットフォームとして提供することもできるのです。逆に自動化を行わないと費用対効果の高くもない拡張性も良くないシステム運用に課せられた税金のようなものになりますと、
うん、
システム運用に課せられた税金みたいなすごい表現ですよねこれね。
すごい。
でプラットフォームにすることの価値は何かっていうのは次の行に書いてあります、プラットフォームには間違いを集約してくれる利点がありますと言っていて、またこの後例が出てくるんですけれども、はい、まあ、ざっくり話すと何かミスをしたとするじゃないですか、
はい、
オペレーションミスが起きたとしましょう、
うん、
そうするとその、担当者一人一人に対して伝えていく必要がある、はい、じゃあ例えば AWS のデータベース、
うん、
AWS 上でデータベースを作りたい、
はい、
じゃあ A さん B さん C さん一応にこう作ることはできないので、うん、コンソールをポチポチ適当にいじって作ってくださいって言いました、はい、そしたら B さんと C さんがなんか作るインスタンスのタイプ間違っちゃったみたいな、
はい、
そうすると B さんと C さんにいやここね T2 マイクロじゃなくて T3 マイクロなんよみたいな話をしないといけない、
はい、
で A さんは A さんで2回目別のミスをしたとか、なんかこういう感じでいろんなところが障害点になるんですよね、はい、うん、で手作業者が増えれば増えるほど障害点が起きて、そのたんびに同じような問題をその間違えた数だけ伝える必要があると、
うん、
いうことが起きるんですけど、プラットフォームであればその間違いをコードの修正一つで済みますということを言ってます、うん、要するにみんなが同じものを使うので、
はい、
1回直せば全員その間違いの修正は反映されるわけです。と、
はい、
いうわけでその作業が集約されていることの価値がありますよねっていうのがこの 7.1.2 で言いたいことでございます、
うんうん、なるほどな。
なので先ほどのインフラストラクチャーズコードと一緒です。
そうですね。
例えば、元々の手順が間違ってて、
はい、
スペックが低いねってなった時も、
はい、
インフラストラクチャーズコードのテンプレートのインスタンスタイプを変えれば、
はい、
それはもう次からみんな同じように使えます、
うん、
要するに集約されることによる価値があるよねっていう、
はい、うん、
では続いて 7.1.3、
はい、
これは高速な修復、
はい、
というタイトルです。システムの中のよくある障害を解決するために自動化をすることによって他にもシステムのメリットが生じます。自動化された処理が定期的に動作し十分にうまくいってるなら、そういったよくある障害の平均修復時間が削減されることになります。その平均修復時間が減少するということは、空いた時間を他のことに使えるようになりますから、
うん、
それによって開発の速度の向上をすることができるようになると、うん、はい。 でこれは問題が生じないようにしたり、あるいは生じた問題の後始末のために時間を使わなくて済むようになるためです、
うん、
なので常に障害が起きているような状況だとそれにかなり手が取られてしまいますが、自動的な修復が行われるんであればそこにも時間を使わなくてよくなるので、はい、うん、かなりメリットがありますよねという話をして、でこの業界では十分に理解されていることですがということで、プロダクトのライフサイクルの後ろの方で問題が見つかれば見つかるほどその修正にはコストがかかります。このあたり裸あります？
そのもうちょっと言い換えてしまうと、プロダクトがプロダクトマーケットフィットするタイミングなのか、して多くのユーザーを取り込んだ後なのかっていうことの前後って言ってるのかなと思ってて、
はい、
で多分多くのユーザーが取り込んだということは、それすなわちさまざまな機能が拡張されて、
うん、
そのソフトウェア自体が拡張されていってるので、
うん、
そのソフトウェア自体の規模というのも大きくなったので、修正コストがかかるって言っているのかなって想像しました、
うん、そうですね、おっしゃる通りですね。特にプロダクション環境になったシーン、
はい、
ベータとかじゃなくて、
はい、
ユーザーがついたシーンではものすごく時間とか費用がかかるっていうのはここの章に書いてある内容なので、
はい、
やっぱりユーザーがつくとか、あとは設計から実装のフェーズとかっていうところも一つ分岐かもしれないですよね、
はい、うん、
設計のところで、修正しておけば、何もその設計書だけを変えればいいんですけど、
うんうん、
実際に機能として実装した後に修正しようとするといろんな依存が生じてしまっているということがありますので、うん、まあ、このあたりも例として出てるんじゃないかなと思います、
はい
はい、なので修復の自動化は、
うん、
すごく大きな価値を生むよねっていう話をしています、うん、で特にシステムがすごく大きい場合は、
うん、
問題をすぐに発見してくれるシステムはトータルでコストを下げてくれる可能性が大きいというふうに言っています。特にその何でしょう、例えばじゃあ自動的に問題を検知するシステム、
うん、
自動化のシステムとか、まあ、修復までいったらもっとすごいですけど、はい、そういったシステム何が素晴らしいかというと、そのシステムをもしずっと運用されるならその自動化の価値ってずっと続くんですよね、
うん、ま
あ、障害のたびに人の時間が増えてる、
うんうんうん、
チャリンチャリンチャリンという感じでどんどんどんどん増えていく、
ね、はい、
ので例えばじゃあそのシステムの構築にね何十時間とかっていうのを費やしたとしても、ずっと続くシステムに対してその効果が発揮するのであれば全然回収できるっていう判断になるかなというふうに思いますので、
うん
うん、高速な修復はすごく価値だよねっていう話をしています。
はい、
はい、続いて 7.1.4 素早いアクション、ここに書いてあるのは、人間よりマシンの方が早いよねっていう話をしています。
確かにそうですね、
はい、簡単に言うとそういう話です、
うん
うん、かな、うん、なので、障害が起きたりとか、
はい、
何か切り替えを行ったりとか、
はい、
デプロイをしたりとか、
はい、
様々なシーンで、人間が対応するまたは自動化されたシステムがやるっていう分岐があると思うんですけど、うん、基本的にはマシンがやった方が早いので、
うん、
そのスピードっていうのも価値だよねっていう話をここでしています、
うん、
で先ほど冒頭で言った自動化と手作業を自動化した世界線の話が後半に出てて、
うん、
Google は大量に自動化を行っています。多くの場合、私たちがサポートするサービスは当の昔に手作業の運用で管理できる範囲を超えてしまっているため、自動化なしでは長時間にわたって動作し続けることはできません。なので、自動化しちゃったら仕事がなくなってっちゃうよねみたいな話があると思うんですけど、それって手作業のある世界線の話なんですよ。
はい、
もう Google先生に関してはもう当の昔とか言わなくていいのに我々を突き放してくる。これ多分2016年とかだと思うんですよ、出たの、
う
ん、
そうですよね。
当の昔にその手作業みたいな文化終わってますと、もう自動化なしではもう無理になってますっていう話をしてて、
はい、うん、
それでもまだまだ人が足りないって言ってるわけですよね、 Google とかっていうと、
はい、
まあ、なので全然自動化をした先でも仕事は残ってそうです、うん、
そうですね、
はい、なんで Google のエンジニアがというか Google が人間なしでサービス提供し始めたらちょっと怪しいなって思った方がいいかもしれないですけど Google にエンジニアがいる限りにおいては自動化した先で仕事がないってことはまだ一旦ない、はい、
そうですよね、うん、でもこういったことをやっている先でも障害とか起きるわけじゃないですか。
起きます。
なんで人間必要だよねっていうのは改めて思ってしまうかな。
そうです、そうです。特に自動化、先ほど言っていた自動的な復旧システム、
はい、
もう壊れますから。
そうなんですよね。
じゃなかったらね、昨年だか一昨年だか起きた Google の DNS が壊れて、
はい、
インターネットが壊れたみたいなこと起きないんで、
は
い、
そうですね。
そうだから想定外のケースっていうのはいくらでも起きますし、そこには人間が必要なので、
はい、
今まだ人間が必要なので、うん、なので、はい、機械が代替するのはまだかなという感じがしますね、
うん、
はい、じゃあ最後 7.1.5 時間の節約、
はいはい、
これでございます、
はい、
最後に時間節約は自動化の理由としてしばしば挙げられます、
はい、
でこの理由は他の理由よりも頻繁に挙げられますが、そのメリットはすぐに計算しにくいことがあります。でよくあるケースとして、自動化をしたりコードを書いたりするときにそれによって省略できる手作業とそれを書くのに必要な労力を比較して十分な価値があるのかを迷うことになります。
はい。弊社でも一体議題に上がったことがあるなと思っていて、
うん、
そのさまざまなお客さんでインフラストラクチャーズコードが本当に必要なのかっていう議論と結構も似てるんじゃないかなと思ったんですね。
なるほど。
それはインスタンスを大量に立てる必要がない会社であれば、もしかすると都度作業した方が効率がいいのかもしれないし、でもいろんなさまざまなその開発のエンジニアがどんどん入社してきて、そのなんだろう、エンジニアがインフラを構築したいとかっていうニーズがあるんだったらインフラストラクチャーズコード必要だよねみたいな、結構そんな話題でその議論があったなと思うんですけど、多分それにかなり似てるんじゃないかなって思いました。
確かにおっしゃる通りですね。完全にいい例が出た。なんかその議論、今思い返すとこの時間節約の価値にばかり焦点を当てて難しいなと思ってたと思うんですけど、
はいはい、
今日のこうやって読み進めていった結果、時間以外の価値にも目を向けるべきだなと思ったりしたんですよ、
ね、あ、いや僕も同じことを思いました。
うん、なんかそれを踏まえた上でインフラストラクチャーズコードを入れるべきか入れないべきかっていうのは考えた方がいいですよね、
うん、そうですね。
単純な時間節約だけで語れない自動化ってたくさんあるんじゃないかなと、うん、いうふうに思いました。
今日読み進めてみて、自分たちのその議論もあの他 の, その時間以外のポイントを忘れてたなっていうのを知るきっかけになる章でしたね。
うん、すごく良かったと思います。で特にここ最後に書いてあるのが、
はい、
見逃されやすいのはタスクを一旦自動化してしまえば誰でも実行になる実行できるようになるということですって書いてあって、
はい、
そう、作った自分だけじゃなくて使う全員の時間を節約できるっていうところに大きな価値があるというふうに書いてる、はい、うん、あるんですよね、
うん、
はい。まあ、なので時間節約は使うユーザーがいればいるほど価値が出る、うん、まあ、言われてみれば当然なんですけど、そこに関してもきちんと書かれているのが 7.1.5 節でしたね、
はい
はい。で最後、これコラムというかなんというか、はい、サソリが載ってるんですけど、
はいはいはい、
いい感じのことを書いてあって、Google のデータセンターのターンアップ、うん、立ち上げですね、
うんうん、
の作業を一時期率いた SRE の方が強く主張しますということで書いてあるのが、私たちが自動化できない手順や解決策、あ、解決法のエンジニアリングをしているならシステムのメンテナンスのために人手を投入し続けなければいけません。作業に人手をつぎ込み続けるのは機械を人間の血と汗と涙で動かしているようなものですですってですって、
はい、
はい、なので人間の血と汗と涙で機械を動かすのは間違ってると思うのであれば、
はい、
自動化できないとか言ってるその作業メンテしろって言ってる感じです
。そうですね、
過激、このコラムになると過激な文章を書いていい風潮がある。まあそのぐらいのね、
はい、
気持ちで自動化に対する意識を高めていくといいのではないでしょうか。はい、今日はここまでになります。
はい、
まだ自動化について話し始まったところですが、早速 7.1 から学びがあるということで、この後の章にも期待が膨らみますね。
はい、そうですね、自分たちも振り返らなきゃいけないなっていう気持ちになれる章でした。よかったです。
よかった。特にこの 7.1 は意外とタイトルから書いてある内容がちょっと読みづらいところがちらほらあるので、まあ、このポッドキャストと合わせて読んでいただけるといいかなというふうに思いますね。
はい、
はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。